線にしていくラジオ、転線ラボ。
ダンサー黒沼です。
ヘトテシバです。
荒川です。
転線ラボでは毎回決まったテーマに基づいてダンサーの黒沼千春とミュージシャンの手と手が対談形式でお話をするというポッドキャストです。私たちアーティストが生の声を配信し、リスナーの皆様と情報共有をすることで、同じ悩みを抱えた方やお互いに手を取り合える方とつながれれば嬉しいです。もしご意見やご質問がございます場合は、ハッシュタグ転線ラボをつけてツイッターやインスタグラムにて投稿をお願いいたします。また DM やリプライも大歓迎です。はい、ということで本日のテーマ、寒い日に聴きたくなる音楽2022年版。いやね、いかがですか。そろそろ寒さも本格的になってきまして、この冬はね、もう去年のクリスマスから雪が降ったり、1月ももう大雪が降ったりと、一気に寒い1年になりそう。寒い1年というか寒い冬になってますけど。そんな今回、寒い日にこそ聴きたくなる音楽、お二人いかがですか。
私、荒川ですか。
そうです、
荒川さん、お願いできますか。
いかがですか。
そうですね、改めてそのテーマを考えることはなかった。なので今までそういう聴き方をしてるなっていう意識はなかったんですが、うん、これはもう曲名アーティスト名伝えちゃっていいやつですか。
うん、
あ、そう、改めて考えたら、僕は前にも紹介させてもらったキツネビさんの、うんうん、シリサドルという曲。
シリサドル、
シリサドル、あのお尻に
サドル、
お尻にサドル、うん、
寒いの、お尻は。
寒いね。もともとそのキツネビさんが東北の出身の方なので、
うん、
まあ、なんか言ってるそのリリックの内容としては、うん、冬にこう自転車通学をしようと決心して、でその自転車通学をしている最中に尻と自転車のサドルがこう凍ってくっついてしまったっていう、うん、物語をこう、
めちゃくちゃドラマチックに、めちゃくちゃ
ドラマチックなんですなんかね、聞いてると何を言ってるんだろうっていう、なんでそれを歌詞にしたんだろうっていうぐらいのテーマなんだけど、聞いていくとどんどんどんどんなんか裏のテーマがあるんじゃないかなというような気がしてくる曲ですね。とにかくね、うーん、この曲、まあそういう背景があったから、ちょっとこう冬の寒い日に聞いて、や、俺も頑張ろうと。
おう、尻に聞いてないんだからね。
そう、俺には尻サドルないんだから頑張ろうという曲で、外で聞きながらね、っていうのと、あとね、とにかくトラックがかっこいいんですよ、この曲。
35歳のリアル、
あの1曲目ですね。もうまずね、トラックから一発でやられるんだけども、
うんうん、
聞けばほどやっぱりなんかこう、さっき言ったような裏のテーマみたいな、自転車から降りられないでも進まなきゃいけないみたいなリリックもあったりするんですけれども、そういうのをちょっとその重ねてみたりすると、非常に、まあ、いい詩なんだろうなと僕は思うわけ。
思うわけかい。
思うわけか。へえ、
はい、
そんな風に言われちゃったら本当聞きたくなっちゃうね。
聞いて、
いい曲よね。
いい曲なんだよ。アルバムもね、すごく好きなんだけど、その曲から始まるっていう、すご
くいいですね。うん、だって、私まだこの曲聴いたことなくて、今の話だけで、リスナーの皆様と同じ情報量しか持ってないんですけど、気になるわけじゃないですか。お尻がくっついちゃって、っていう。
ここからどうな
る。え、すごい気になるね。尻サドルね。
おばあちゃんとか出てくるのね。
そのまあ、もうそこら辺含めて、ね、人間のドラマ的な。
そう、すごいドラマチックな。
うんうん。
こうね、やっぱね、裏のテーマはあると思うんで、そこら辺をこうどう解釈するかとか、今回の趣旨からちょっとずれちゃうけど、面白いと思うので、ぜひぜひ聞いてみてください。
ちなみにこれ MV とかもあるの？
MV はどうだろう、調べたことないからわからないんですけど。
じゃあもう本当曲だけでそんな感想感動できるんだね。
本当にキツネ日さんはやっぱりそのポエトリーリーディングラッパーっていうところで見るとそういう脳内補完ができるというかね、そういう楽曲を作ってくれてるので、
うんうん、
聞くとハマると思いますよ。
これはもうぜひ後で聞いてみたいと思います。ツイッターにも後ほどあのリンクを貼っておくので、もし気になる方いらっしゃいましたらぜひ聞いてみてください。はい、ありがとうございました。じゃあ続いてしばちゃんお願いできますか。
はい、すごい悩んだんだけど、まあ、どっちもくるり、くるり、
くるり、
くるり、私くるりって言ってるけど、あ、くるりの、ね、坂道っていう曲と、
うん、
あと、グッドモーニングっていう曲があるんだけど、それはどっちもなんか冬の晴れた日とかにめっちゃ聴きたくなる。
朝？冬の晴れた日の朝？
まあ、朝とか、どうかな、グッドモーニングとか、まあ、曲名があれだけど、
うん、
夜中とかでも全然合う。
なんかこう、くるりって私あんまり聞いたことないんだけど、あの、カウントダウン TV で流れてる印象がすごい。うん、
あ、
爽やかなイメージが。
なんかね、結構ゆったりで、ちょっとアコースティックに近いというか、こう抑えめの、うん、なんだろうな、結構ゆったりした、ハッピーエンドとかそっちに近いのかな。
聞いてない二人の。
そうだね、今。ハッピーエンドが見えてこなかった。
いや、違うの、今ね、歌詞を見てたの。どういう歌詞なんだろうなと思って。そしたらなんか、うん、あの、まあ、歌詞をパッて見ただけでも、こう大丈夫とか、なんとかしてみようとか、こうすごい前向きな曲だなと思って。
あー、坂道の方か。
坂道。
それでもね、あの、全然、ちょっとそんな前向きな曲じゃないんだけど。
あ、そうなの？
なんかね、ずっとこう、日常っぽい感じかな、どっちかっていうと。日常任務というか。私なんか曲で何にも起こらない曲すごい好きで。
うん、
あ、今なんか日常だったな、みたいな。
さらっと。
さらっとしたものがすごい好きかも。
そっか、これは状況説明をしてるのか、全体的に。
そうだね。そうだね。なんか坂道は、なんかくるりの、あれなんだっけ。一番新しいじゃない、最初のアルバムかな。わかんない。
最初のアルバムって言ったら結構前。
うん。あった。ファンデリアかな？多分。
ファンデリア、アルバム名。
ファンデリアっていうアルバムがあって、本当に一番最初に出したやつで、それにしか入ってなくて、しかも当時サブスクとかがないし、レンタル屋さんにも置いてなくて、
うん、
わざわざ一生懸命探して買いに行った覚えがある。
昔紅白とか出てたよね。
紅白出てたの
かな。紅白がくるりじゃないのか。カウントダウン TV か、やっぱり。
カウントダウン TV じゃないか。
東京とかそうだよね。
あ、そうだね、そうだね。
そうだよね。そうなんだ。なんかこう、最近あんまりくるりを聞く、その名前を聞くことがあんまり少なかったんだけど、こうやって説明をされると聞いてみたくなっちゃうね。
なんか、改めていいバンドだなって。毎年冬は思う。
ちなみにしばちゃん、このくるりに対してすごい思い入れがあったりとかってあるの？昔すごいこういう状況で聞いてたとか。
ね、グッドモーニングっていう曲が夜行バスで、うん、あの東京に出てくる時の、うん、本当にバス乗ってて、
うん、
で降りて喫茶店入るみたいなだけの歌なんだけど、
うんうん、
なんかそれとかを結構その冬の夜行バスの移動とかで聞いてて、
うん、
若い時その時めっちゃ夜行バス乗ったから、うん、なんかそれを思い出すのかもしれない。 あの寒いサービスエリアとか。
うん。
なんか、10代とかそれぐらいの時に？
うん、20代前半とか。
うんうん。なんか音楽って昔その聴いてた時の状況すごい出てくるしね。
そうだね。
不思議なことにね、あの時はこうだったとかね。へ、うん、これはぜひ私も聴いてみたいと思います。今の2曲。
ぜひ。
うん。
ぜひぜひ。
あの、もうね、この聴いてくださってる方、いや、クルリテってその2つでしょって思ってる方もいると思うんですけど、ちょっとご容赦ください。なるほどね。私もこれ迷ったんですけど、
うん、
なんかしっくりくるなっていうのが、あの DJ おかわりの Your Love っていう曲で、
うんうんうん、
DJ おかわりがねすごい私好きなんですよ。
うん、
あのマトリョーシカ好きな方大体好きっていう方が多いんですけど、なんかこう綺麗なんだけどクラブミュージックって言ったらいいのかな。
そうだね、
うん、けど綺麗なの、本当に綺麗なの、
うん、
で、あのピアノと EDM が混じってるような感じなんだけど、
うんうん、
ピアノも明らかに電子ピアノなんだけど、でもなんか綺麗なの。
やった。
そう、 DJ おかわり綺麗なんですよ、本当綺麗なんですよ。でなんかこうクラシックの綺麗さとはまた違って、なんかそのクラブミュージックの綺麗さっていうのがすごいあって、で、うん、なんか初めてこの DJ おかわりを知ったのが韓国だったんですよ私。ちなみに DJ おかわりは日本の静岡で活躍されてる方なんですけど、韓国の友達が車を運転してくれてて、で私が助手席に乗ってて、でその時に流れてたのね。ただなんかあんまりにも曲がかっこよすぎて、なんかその友達にこの曲何誰って聞くのもちょっとなんか恥ずかしいっていうか、知らないのって言われてもなんかうんうんってなっちゃうから、友達に聞けばいいのにシャズモをしたっていう。
あるよね、あるよね、そういうこと。
そう、
あるよ。
それはでも冬ないっていうところはやっぱり綺麗だから、
うん、なんかね綺麗で、すごいこうイメージね、これすごいイメージだけど、ゲレンデぐらい雪がこう積もった冬景色の中でこうなんていうの、ベルをリンってやったらすごい綺麗に音が反響する、
うん、
とするじゃん。
うん、わかるわかるよ、
わかるでしょ、そんな感じ。
なんか住んでる感じとか透き通ってる感じ、
そうそうそうそうそうそう、なんかあの私はクリオネになったのみたいな感じになる。
クリオネになったの？
本当になっちゃうわけじゃん。なってないでしょ。見て。
クリオネになった。
はるちゃん。クリオネになった。
あの、もうなんかな、体も透き通っちゃうぐらい、ちょっと涙が
入ってる。
入ってる。
泣かないで。
なんかそれくらいこうすごいこう透き通るのよ。ただすごい透き通って綺麗なんだけど、この Your Love の曲に関してはあの、うん、まあ、本当に DJ おかわり好きだったんで、2年くらい前の私のダンス作品にも一回使ったんですよ、この Your Love を、
うん、
その時の作品が結構自分の中で悔しい思いをした作品で、あの当時はね、なんか前のポッドキャストでも言ったダンスとのテント戦みたいなのをまだそこまで作品にしてなくて、もっとこうダンスをベースに作られたダンスの作品っていうのをやってたんですよね。で、
はい、
こう曲もだいたい10分から15分くらいの中で、あのそれぞれいろんな曲を、まあ、1、2分ずつとかを持ってきて自分でこう組んで、であのジャスラックに使用料、楽曲使用料払って、でそうツアーとかしてたんですね。で日本と台湾とあと、あどっかと、でまた日本のコンペティションにもそれで出したんですけど、 そう、なんかすごく結構ちゃんと自分の中で踊り込んだ作品だったし、すごい好きな作品だったんだけど、なんていうんですかね、コンテンポラリーとしてはちょっと違ったというか、
うん、
なんかどちらかというとちょっと商業ダンスっぽくなっちゃうんで、あの曲が悪いわけじゃなくて、私のその時の作風がね、
うん、
でなんかこんなはずじゃなかったみたいな、なんかすごい自分の中で悔しい思いをしたことがあってでその時の作った曲、作品の一番最後のラストのなんかこう一番私の中でここ推しっていうシーンに使ってたのがこの Your Love で、
お、
花びらを撒き散らしながら踊ってたんですけど
それで聞くとふふって
癖が強い
違う、ね、あのコンテンポラリーだね、まあね、いろいろやるわけですけど、
うん、
そうそうそうそう、なんか、まあ、そういうのもあってこうなんか昔の自分のこととかちょっと思い出しちゃって、でもやっぱりクリオネになっちゃうなみたいな曲です
クリオネになっちゃう曲、
クリオネになっちゃう曲
綺麗なっちゃうなっちゃう
なっちゃうなっちゃう、これ本当あのマトリョーシカ聞いたことある方、マトリョーシカ好きっていう方はぜひ聞いてほしいですね、本当に綺麗な曲です、
ぜひ王子、
はい承知いたしました
はい、ということで以上3曲が我々の寒い日に聴きたくなる曲でございました。また他にもこういう曲おすすめだよとか、こういう曲ぜひ聴いてほしいよっていう方いらっしゃいましたら、ハッシュタグ点線ラボをつけてぜひ我々にも教えてください。ということで本日の楽曲紹介を移ります。本日の楽曲は鉄塔ファンクラブで旧令和です。どうぞ。
Thank you.
転戦ラボ、本日はいかがでしたか？次週は恋した作品ってある？をお送りします。お楽しみに。